シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
どうも、また来ちゃいました。ラロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もう一方。
どうも、また来ちゃいました。シネマアクティブ二代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
お願いします。
確かに。ケンス君に追いつけないんですよね。こうなって
そうそうそう。
最近多いですよ。
ナロカさんは本当に自分の出演回数とキリ番に超敏感だから。
キリ番
は本当に重要だ。そう、確かに。
300回は狙ってますからね、これが。
今時キリ番気にしてるのはナロカさんぐらいです
しかも数え方間違ってる時あるからな。
そうです。
じゃあ今日やりますか、もう。
はい。
早速ですけど。
はい。
あ、その前にはですね、告知を。
あ、そうです。
ラロッカお願いします。
ラロッカさんが来たということは。
はい。
今日のですね、だからこの、イニシュリン島の精霊を今日喋るんですけども。
イニシェリン島ですね。
あ、イニシェリン島
イニシュリンみたいになってる
し。ここね、メモするときにね、ちっちゃい絵とちっちゃい絵を書き間違うんだよな。はい。
おじいさんですね、それ。
で、予告見てたら、なんと、2月10日からタイタニックやるっていうじゃないですか。で、このタイタニックってこの前にやった記憶いまいち映画祭の高野祭でも話題になって、結構記憶がいまいちな人がいる映画であるということだったので、一応これを機会にタイタニックをもう一度見直すみたいなね、会を開いたら楽しいんじゃないかと思って。
はいはい、
で、一応記憶いまいち映画祭って僕とマスさんと時計さんでやってたけど、まあこれはもう、見た人で収録に参加したいって言った人みんなで盛り上げて、
うんうん、
まあ記憶いまいち映画小祭りということで、ね。タイタニック一作なもんですから今回は。
はい。
ということでちょっとやってみたいなということで、2月の下旬ぐらい
か3月上旬ぐらいですかね。
ね。
はい、
に、まあ、ちょっとみんなで日程合わせてっていう感じでやりませんかという告知をしておりますので、
はい。
ぜひ、配信で見てもいいし。
はい。映画館で見てもいいし。
そうですね。配信で、うんうん、3時間19分見ました。
おぉ。
もう見たんですか？
言わないけどね。
てかあれですよね。今、うん、なんか、ただでは見えないですよね。サブスク入ってても。
そう。ちゃんと払いましたよ、僕。
アマゾンかなんかで。
そう。アマゾンプライムビデオで。
おぉ。はいはいはい。そうか。
ほんとアマゾンプライムビデオはディギンしたくないんだけど、仕方なく
そうか。
ディギンっていうことじゃないですけどね。
ディギンじゃないですけど。
あ
と、
ライバルですから。
こっちは別にネットフリックスはライバルって時に思ってないですけども。
勝手にライバル
してる。そうなんですよ。みんな片思いなんだよね。全部片思いです。
そうそうそう。みんなで、みんなリスナーが増えればいいんじゃないかなとか思ってます
よ。そうですね。リツイートをね、いつもしようとしてたけど、フィュッてやったんだよね。
なんで今日の映画に通じます
よね。ちょっとそういう
ことですね。そうか、ミニシリン島的な話だな。
そうか。そうか。
ミニシリン島。はい。
そうか。
じゃあ、
こんな感じで皆さんの、DM かな ?DM とか、メールを東京支部か、松さんの方にということで。
まあ、僕らに通じればどこでもいいっすね。
そうですね。
ラロカさんでもいいですし。はい。
そうですね。よろしくお願いします。
はい。じゃあ、早速次、本題に入りたいと思うんですけど、イニシェリン島の精霊についてやりたいと思います。
はい。
で、この映画は、2022年制作のイギリス映画で114分、PG12 ですね。
うん。
PG12 なんですね。うん、あのシーンがあるのに。
おー。うん、
あれってだって、まあ、ちっちゃいからいいんですかね。
ちっちゃいからいいのかわかんない。
茶色くてちっちゃいからいいんです
か。わかんなかったですけどね、あんまりね。
うん。
うん。
うんで、現代が、ザ・バンシーズ・オブ・イニシェリンか。
うん、
はい。
うん、
なんか、死者を呼ぶ人みたいな意味らしいですね、バンシーズって。
あ、妖精の名前ですね。
うん、
はい。
うん、
で、監督がマーティン・マクドナー。で、脚本もマーティン・マクドナーですね。
うん、
で、映画ドットコムの説明を読むと、スリービルボードのマーティン・マクドナー監督が、人の死を予告するというアイルランドの精霊、書いてるか。バンシーをモチーフに描いた人間ドラマ。ということで、本作は去年の第79回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門で、マティ・マクドナーが脚本賞を取ってて、コリン・ファレルが、ポルピー杯っていう最優秀男優賞をそれぞれ受賞しているのと、
うん、
今年95回のアカデミー賞でも作品賞、監督賞、主演男優賞がコリン・ファレル、 助演男優賞がブレンダン・グリーソンとバリー・コーガン、
うん、
助演女優賞にケリー・コンドンの、うん、まあ、8部門9年ノミネートを果たしたということですね。
ほぼ全員じゃないですか、
う
ん、
そうですね。すごいっすね。
すごいね。
うん、はい。じゃあ、この感想を、ロッカさんから、お願いします。
はい。お願いします。
とか、あ、どうもよろしくお願いします。今日、ここにね、参加させてもらってるのは、まあ、ほぼ外伝のせいと言ってもいいんですけど、
どういうことですか？
これ、ケンス君だったか、おとけいさんだったっけな、これを、だから、9月、1月じゃないか。1月下旬の、おすすめ映画かなんかで。
うん。
はい。出ましたよね。注目作品ですね。
はいはい、注目だった。
ケンス君が来てくれた時ですよね。
そうですよね。
はいはい。
で、だから、題名だけ覚えてたんですよ。
うん。
もう何の映画か全く知らずに。
うん。
で、ちょうど映画館に行った時に、ちょうどあと10分ぐらいで始まる映画だったもんで。
うん。
おー。あ、じゃあいいじゃないかと思ってね。
お
ー。見てしまった。フラット、ほんとフラット入ってしまったが最後ですよ。
最後。
もう、これ、見終わったらもう、イエローモンキーのジャムじゃないけど、うん、もう僕は何を思えばいいんだろうみたいな感じになっちゃって。
お
もう、しょうがないから、もうケンス君とかね、マッサン、ウトケさんに会いたくて、会いたくてになっちゃったわけですよ。
ちゃんとネタ仕込んでんな。
感想を聞きに行ったと。
はいはい。
もうね、感情がね、これ見てる、行ったり来たりして、結局僕は最終的に、僕の感情はどこに行ったのかがわからない状態なんですよね、今。
はいはい、
で、まあ、要、もう、これ、ネタバレでいいんですもんね。
はい、ネタバレでいい
です。大丈夫です。
だから、最初は、だから、その、コリン・ファレル演じるパードリックに対して、
うん、
親友だったはずのブレンダン・グリーソン演じるホルムが、
うん、
もう絶好だと喋りかけるな、みたいに言ってきて、
うんうん、
で、なんか、もう喋ったら俺の、あ、コルムはバイオリン弾くんだけど、うん、俺のバイオリン弾く左の指を一本ずつ切っていくぞみたいに言い始めて、
うん、
そこにとっから始まりましたよね、
うん。
で、何なんだろう、この映画ってまず思って、
うん、
でもまあちょっと最初は、そういう意味でもコメディなのかなと思ったんですよ。なんとなく、
うん、まあコメディ要素ありますもん
ね。関係がおかしくて、さすがに指切るってなんだよとか思ったし、
うん、
で、そんな関係が続いてて、途中なんか、ドミニックっていう警官の父親から DV 受けてる人のその警官の父親の方に、パードリックが殴られて、
うん、
はいはい。
で、倒れてるところを、まあ絶好だって言ったはずのコルムが馬車に乗せて途中まで、
うん。
連れてってくれて、うん、ああ、なんか、そうは言ってもなんかいい人間ドラマなのかなと思って、その辺は見てた、
うんうんうんうん。
で、その後、なんかパブでパードリック、パードリックが酔っ払って、
うん、
で、まあ、
パブに引きずられて、パブに引きずられてパードリックになったのかな。
パブに酔っ払ったパードリックが、ね、ね、合ってる？
合ってます、合ってます。
で、ごめんね、ちょっと。
いやいや、ごめんなさい、
話が言っちゃうこと。
ごめんなさい。
コルムがなんで絶好したかっていうと、その、もう時間がもったいないからだと、お前と喋っててつまんない時間がもったいないからだみたいな話で、
うんうんうん、
で、バイオリンのさで作曲したいからだみたいなこと言ってね、
うんうん。
で、それに対してその酔っ払ったパードリックが、確かに作品は残るもんかもしれないけど、
うん、
優しさは残らないのかっていうことを言うんですよ、
うんうんうんうん、
パブで、
うんうんうん。
あ、その時も結構、あ、これは確信ついてきたなと思って、この映画の。
うんうん、
要は、確かに作品は、モーツァルトとか残ってるけれども、
うん、
僕は優しさも、その、ちゃんとした形じゃないけど、例えばドミニクの父親みたいなことを受けたドミニクってやっぱりこう、傷を負ったことによって、もしかしたらああいう大人になったら、ああいう警官の父親みたいな DV を振る子になっちゃうかもしれないけど、
うん、
例えば、その、パードリックの優しい家とかで育ったら、その、優しさ、優しさ、優しさってどんどん残っていって、
うんうん、
なんか優しさの連鎖みたいなのはちゃんと残っていって、
うん、
なんだろうな、そういう、形には残らないけど残っていくものがあるんじゃないかみたいな話に、あ、なるんだと思ったんです、これで。
うんうん、
いい子というね、パードリックと思って、
うんうん。
ここで一旦ちょっとこの映画に前のめりになったんだけど、
はい、
そしたらさ、本当にあの、コルムが指投げてきたじゃない自分で指切って。
うん
うんもうショックですよね。
うん、
もう、だから、あ、これはそういう優しさの連鎖みたいなことを語るいい話なんだと思っ ってた気持ちが一気にふわーって冷めちゃって、
うん、
なんでそんなことするんだよ、パードリックって。あ、ごめん。こっちゃこちゃってコルムって思って、ね。
はいはい、
うん。
で、考えたんですよ。
うん、
で、コルムって、まあ、自分勝手に自分の先に作りたいとは言ってるけど、
うん、
なんでそん、でもさ、指切ったらバイオリンもどんどん弾けなくなっちゃうし、なんでそこまで、こう、拒絶するんだろうと思って、
うん、
もしかしたら、この、今、パードリックのいる、この、なんていうかな、ずっと停滞してるこの人、彼の人生ですね、パードリック、主人公のね、コリン・ファレルの。
うん、
あれを、解き放、なんだろうな、前進させてあげようとしてる、もしかしたら、そういう意味での優しさなのかもしれないって、から僕は思い出したんですよ。コルム、
うんうん
うん、要は自分と一緒にこんな島にいて、なんか、ロバかったりなんだりしてるんじゃなくて、
うん、
もう俺とは絶交して、もっと、なんだろうな、開けた人生があるんじゃないかっていうようなね、
うん、
ことを問いかけてるからこそあんなことしてんじゃないかっていう思いに思って、
うん、
そういうふうに見ると、あ、これ結構、さっきはさ、優しさの連鎖だってパードリックの方に肩持ってたけど、
うん、
あ、これはもしかしたらコルムの方が実は一番人間的にすごいことしてんじゃないかって思うようになったんですよね、そっからは。
うん。
うん。
でも、結局、そっから先はひどくて、もうある種、パードリックとコルムの報復合戦みたいな感じになっていっちゃうんですよね。
うん。
うん、だからせっかく、ああ、いい話かな、いい話かなって思う方じゃない方に、思って、僕は無理やり思って気持ちを持ってくのに、
うんうんうん、
そうじゃない方に、そうじゃない方に行って、で、ただ、副次的というか、パードリックの妹は、進めたんですよね。あの島から出て、
うんうん、
ある種自分のやりたいというか、ちょっとあそこでは味わえない別の人生みたいなの方に進めたっていうことはあるから、だから、パードリックには無理だったけど、妹に対しては副次的にそのコルムの思いが通じたのかなって気もするんだけど、でも、パブで言ったさ、優しさは残らないのかって言ってたパードリックは、
うんうん、
まあ、音大生を追い返しちゃったりとか、
うん、
あの、コルムの家を火で燃やしちゃったりとか、
うん、
し、コルムはコルムでも、ロバをその自分の指4本で殺しちゃったことに対して、
うん、
すごく、そこに対しては後悔みたいなのしますよね。
はい、
後悔の念みたいなの持ちますよね、うん。それに対しては謝るみたいな感じになるんだけど、うん、そう考えると、パードリックを、ここにいさせちゃいけないって思いじゃないってことなんですよ。だって、ロバ死んじゃった方がパードリックどっかに行けるんだから、
うん、
ロバを殺しちゃったっていうことをあれだけ自責の念に駆られるってことは、あまりパードリックをここにいさせちゃいけないみたいな思いもなかったのかなって思って、
うん、
で、同じような報復合戦になる、スリービルボードってね、あの、この監督の前の作品は、うん、ラストって、ある種主人公二人の前進があって、と思うんですよ、
うん、
人生の前進があったと思うんだけど、
うんうん、
結局これってパードリックとコルムの新たな停滞で終わっちゃったんじゃないかって思ってしまって、
うんうん、
本当に、あ、これ優しさの話、いい話とか、あ、コルムが、なんだろう、そういう、ちょっとやり方は間違ってるかもしれないけど、パードリックを進めようとしてるのかなっていう思いとかが、いろいろを考えたのに、最終的に新しい、新たな停滞で終わったみたいなのが、とても僕の中でどう解釈していいかわからないっていう今状態なんですよ。
うんうん、
今そんな感じ。
うん、
なので、うん、そこの辺をね、皆さんにちょっとどんな感想を持ったのかなって聞きたいと今日はやってきたということです。
なるほど。
はい。
こんな感じです、
うんうん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次僕が話します。
はい、お願いします。
僕はまあ、すごく面白かったですね。
うん、
でも、ケンス君に二人が喧嘩する話ですっていうのを、チーフの、うん後に聞いてたので、
はいはいはい。
うん。この二人喧嘩するんだろうなっていうのは、分かってみてたんですけど、
うん。
でも、すごく面白くて、
うん。
まあ、そもそもスリービルボードすごい好きなんで、
うん。
まあ、話としてはほぼ一緒ですよね。そのまあ、結末とかは違うけど、
うん。
まあ、スリービルボードの場合は明確な理由があって、
うん。
対立が生じる原因がありましたけど、今回はそれがもっと、なさそうというか、
うん。
個人的な問題に、
うん、
なってるから、より、
うん、
いろんな人に届くという感じがするんですよね。
うんうん、
こんなことだって、 多分無数にあると思うんで、はいはいはい、ここまでひどいことはないかもしれないけど、うん、いきなり揉めるっていうことは、まあ世の中にめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。
うん、
だから多分多くの人に刺さる映画になってるんだろうなっていうのは気がしました。うん、で、まあこの監督も言ってますけど、この時代設定とか、あと途中で、まあ、はい、描かれてる IRA のあの内戦というか、アイルランド紛争みたいなやつは、だからまあ、そこを描きたくて、この二人の関係を描いてるっていうのはもちろんあるとは思うんですけどね。
はいはい、
うん。
まあ、そういう感じで、まあでも、この映画の面白いとこは、その、ただのメタファーみたいな、だから、なんて言ったかな。例えば、ザ・メニューみたいに、エスタブリッシュメント揶揄するみたいなことで、いろいろなことを示すっていうのは、そういう映画あるじゃないですか、こう、ブラックユーモアみたいな。
うん。
でもそこだけに留まってなくて、戦争の揶揄みたいなことだけじゃなくて、
うん。
その事象だから二人が喧嘩してることだ、の事象自身がすごく、メタファーじゃなく、ダイレクトにも届くっていうのが、
うん。
すごいいいなと思ってて。
ああ、なるほど。
例えばなんか、犬猿とか、
うん。はいはいはい。
日本映画だったら、
うん。
なんかこう、人と人との、まああれは兄弟とか姉妹の話ですけど、
うん。
そういうなんか、こう微妙な人間関係みたいなのを描いてくれる作品は僕は好きなので、
うんうん、
特になんかこんないきなり絶交するとか、
うん、
結構世の中の人間関係で起こってることなんだけど、あんまり描かれてないじゃないですか。これだけを取材にした映画ってあんまないから、
うん
うん
うん、
そういう点でもなんか、普遍的なのに新しいみたいなところが僕はすごい面白くて、
うんうん
これだけで一本で映画撮ろうと思った凄さみたいなの。
最高ですよね。すごいですよね。
確かに。確かに。
まあでも、スリービルボードもちょっと似てる部分あるから、やっぱ監督にとってこの問題っていうのがすごい大きいんだろうなっていう。
ね。
うん。のを本当、すごく感じましたね。うんうん、でも、僕はスリービルボードよりこっちの好きですね。
お
なんか、うん。指を切るっていう、動作というか、その報復の仕方もいいですし、
うん
うん、
だ相手を攻撃するんじゃなくて、自分、自傷行為によって余計相手が傷つくっていう、
うんうんうん、
見てる方もめちゃくちゃ辛い
し。いやー、辛いよ、あれ。
あれは嫌だ。
嫌だ。
嫌ですよね。投げつけられて、うん。一番嫌なんじゃないかっていうぐらい嫌ですよ。うん、だって一応好きな相手だったわけだから。
そう。
切った後もろに見せるじゃん。
あれ嫌ですよね。
あれね、あれ嫌だ。包帯巻いといてって思ったわ。
一本ならいいんですけど、四本だとなんか。
そうなのよ。そうなんだよ。
あれきついな
ぁ。きつい。
で、なんだろうなぁ。あとはまあ、格論みたいな話になりますけど、
うん、
コリン・ファレルの役作りやっぱすげえなと思ってて。だってあの人アフターヤンの時全然違うし。
ああ、確かに、
うん。なんだろう。ロブスターとかも、の時も全然違うし、なんか映画によって全然違うし、
うん、
今回マジバカなやつに見えるじゃないですか。
うん、
アフターヤンの時は結構賢そうだけど、
確かに。
なんか、一番の原因が僕、困り眉みたいなのが、
そう、
ね。
そう、
ずっと、ハの字のね。
そうですよね。
すぐハの字になって、しかもすげえ眉太いし、
うん、
あの顔がめっちゃいいな。ずっとあの顔してるし。
うん
あれ、もう、コリン・ファレルすげえなと思う。うん、なんか、見た目なんかこう、商品に出る感じの顔の人じゃないじゃないですか。なんかもっと対策バンバン、爆破するみたいな映画に出そうな顔なのに、こういうなんか地味な作品とかもちゃんと演じれて、まあ、アフターヤもそうですけど、
うん、
それもすごいなと思って。いや、コリン・ファレルでよかったなと思いましたね。うん、なんか、多分バカなんだけど、全然憎めないっていう、微妙なライン。が、重要じゃないですか、
うん、
この役って。
うんうんうん、
見てる人は、こいつ全然悪くないのになって思わせないと多分ダメなんで。
うん、
どっちも悪くないけど、反りが合わないからっていう状況に納得させなきゃいけないじゃないですか、
うん。
どっちかに多分明確な理由があったらダメだと思うんですよ、この映画。
うんうん、
そういう状況になってるのは役者のこう力なんじゃないかと思うんで。
ドミニクと並んで座ってる時の説得力みたいなね。ダメな感じの
座
りみたいな。
三つ目忘れるみたいな。
妹との会話のところとかいいですよね。
いいですよね。
いいです、いいです。すぐやり込められるっていう。
そう。
完全に尻に敷かれてる感じもよかったですね。
いやそうね。
で、あとはこの映画のやっぱ特徴は、時代もそうなんですけど、 あの場所に設定してるっていうのがすごいいいなっていうか、
うん、
あの大自然の中で、
うん、
もう まあ本当自然はすごいんですけど、どう考えてもここに住んでるの退屈だろうなっていう、
うん、
ところも重要じゃないですか。あれが多分都会だったら、
そう、
もっと違う映画になってた気がするんですよね。
うん、
うん、
例えばロンドン舞台だったら、もっとなんか、まあ逃げ場もありますし、
うん、
まあもうここの島から絶対この人たち逃げられないんだろうなっていう、あの、
で絶好してもパブしかないんですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
いや、もうね、切実に何もねえっていう感じ。
何もねえ。風景も均一じゃないですか。綺麗なんですけど。
うん。確かに。
その逃げ場もないっていう。う
ん、だってパブに集合するのが14時ですからね。
そうそう。何してんの
本当に何もないんだな、みたいな。
牛乳売ってるだけだし。
牛乳
売
った
ら、だからパブで飲もうよとか入れてますからね。そんな生活はみたいな。
あの、郵便屋さんの、あの、おばさん、郵便屋さんっていうか、あの、小売店の人も、
はいはいはい、
人の噂を聞くしかもう、多分楽しみがないんだろうな、みたいなのとか。
ね、何か見たって読んでね。
う
ん、
そうそうそうそう。
今だったらスマホでね、ヤフーニュースバンバン見てるんでしょうけどね、あの人はね。
多分ヤフーニュースのあの、コメントにめっちゃ書き込んでるんですよ。
ああ、そうですね。そうですね。
こういう生活なんですよ、多分。はい。だから、でもその、まあ風景も綺麗でしたし、まあ、一個一個の絵も、なんか絵画を見てるように、感じもあって、そういう楽しみ方もできたんで、僕はもう本当、何も言うことがないぐらい楽しめました。はい、
うん。
まああとはそうですね、あの、こういうことが、経験したことがあるかとか、
うん、
どっちが悪いと思うかとか、まあそういう話が後でできたら面白いかなと思います。
うん、
はい、
うん。なるほど。
僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。はい、
次じゃあ、音桐さんお願いします。
はい。僕は、まず、マーティン・マクドナー監督の作品は、スリービルボードしかちょっと見てないんですけども、
うん、
あれも、うん、まあ、とても面白い作品とか、とてもいい作品でしたし、今回も、またちょっと違うんですけど、まあ、テーマは似てるのかなっていう感じで、
うん、
見た印象としては、あの、すごい個人的な思いがあってですね、これはちょっと、こっちのが刺さったというか、その時の、本当タイミングなんですけど、うん、あることがあって、あの、まあ、作品としては多分どっちも面白いと思うんですけど、こっちの方がすごい印象に残ったっていう感じですね。
うん、
で何があったかっていうのは時間があったら後で喋りたいと思うんですけど、
うん、はい。
でまず、まずはその、
いい脚本の構成みたいな。
ありがとうございます。これはその、一応コメディなんですけど、多分。
うん、
でも、笑える、うん、笑うに笑えないコメディというか、
うん、
なんか、うん、まあ、例えば、身につまされる部分がね、あったりとかすると思うんで、うん、皆さん。そういう感じでしたね、
うん。
で、そうですね。良かった点をいくつか挙げたいんですけども、まあ、一つは、松さんもすでにおっしゃったように、まあ、争いというかね、喧嘩というか、まあ、戦争とかもね、うん、含めてなんですけど、そういうものの虚しさみたいのとか、またその、すごい小さい社会ですよね、あそこ村社会というか、
うん、
のなんか嫌な部分とか、そういったものがすごく描かれてて、うん、で、その、ごく個人的な、今回だと、コルムとパードリックの二人のその話なんですけど、うん、そのすごい小さい話、を元に、その戦争だとかね、そういった大きいことを描いているみたいなところがやっぱすごいなと思いましたね。うん、まあ、なんか根底にあるものは同じなんじゃないかっていうようなことを、やっぱり監督が言いたいのかなっていうようなことをやっぱり感じましたね。
うん、
で、もう一つは、その、まあ、歴史的な背景だったりとか、このアイルランドのですね、
うん、
まあ風景もすごくあの断崖絶壁のところとか良かったですし、そういう風土みたいなものがやっぱり彼らの生活の中から見て取れるっていうところが面白かったですね。
うん、
で、もう松さんも挙げていただいたんですけど、その島の向こうで行われてるアイルランドの内戦ですよね。この時代的に1920年ぐらいの話ですけど、多分アイルランドがまあ、アイルランド共和国、今の共和国が独立したきっかけになった内戦なんですけど、ただ、あそこに、の島に、その、この今回の、その、 場所としては、イニシェリン島っていうね、とこに住んでる人たちなんですけど、
うん、
まあ多分この人たちはまああんま関わってないというかね、離れてるからなのか、どっち側についてるのかもちょっとよくわからないんですけど、
うん、
っていうことで、気にはなってるけど、そこまでなんか心配していないみたいなね、ちょっとなんかドンパチやってるなみたいなね、感じなんですけど、
うんう
ん、で、ちょっとその歴史的なことはそんなに詳しくはないんですけど、そこまで調べられなかったですけど、例えば、その、まあ、アイルランドの、分裂というか、もともと、まあ、もともとっていうのも難しいかもしれないけど、まあ、結局、今、アイルランド共和国っていうのと、まあ、イギリスに属するという形で北アイルランドっていうふうに、同じ島なんですけどね、でっかい、分かれてる部分があるんですけど、うん、ここの、その根底にやっぱりカトリックとプロテスタントの衝突みたいなのがやっぱり大きく関わってて、
うん、
で、この作品でもその、教会にみんなが行くシーンですよね。まあ、日曜日ですかね、多分。2回ぐらい出てくるんですけど、そういうのが出てきたりとか、で、例えばコルムなんかがその懺悔室に行きますけど、どうやらそんなに信心深くない感じだったりとか、またそこで話を聞く神父がなんか結構ひどい感じのおっさんだったりとか、
地獄へ落ちろって言
ったんだけどね。そんな神父いるのかよっていう感じなんですけど。で、これは実はその、イギリス統治下の時に、アイルランドはそのイギリス国教会を強制されたっていうことがあったみたいで、なんかそういうことをちょっと描いてて、まあ一応、ちょっとあそこがカトリックかプロテスタントか分かんなかったですけど、見ただけでは、僕には。その、キリスト教は一応根付いてるんだけど、みんな教会にも行くんだけど、あんまりみんな信仰してるっていうか、そういうのはあんまり強くないみたいなね、風なのを描いてんのかなと思ったりとかですね。で、あとこの作品の精霊っていうことになってる、その、バンシーというね、妖精が出てくるんですけど、そのアイルランドに昔から伝わってる、いわゆるケルト神話みたいなものの、に出てくる、
うん、
その、バンが女性っていう意味で、シーが妖精っていう意味らしいんですけど、要は女の、妖精
あれは、
はい、
おばあさんがそうだってことなんですか？
ということですね。もう丸っきしそういうことだと思うんですけど、まあ、その、お話によっては、その姿形は女というふうに書かれてるだけで、うん、老婆だったり、少女だったり美少女だったりとかするみたいなんですけど、まあ、明らかにあれはそういうことだとは思うんですけど、うん、で、その、映画ドットコムの解説にもね、ありましたけど、その、人が死ぬ時とか死にそうになると、なんか、泣きわめくみたいなね、ことが書かれてたりとか。
うん、
まあ今回はそういうことは描かれてなかったですけど、手招きするとかね、なんかそんなことをするみたいなんですけど、うんうん、まあそういう象徴として。で、本当は、まあ妖精だったらまあ普通には見えないですよね。
うん、
なんだけど、なんかあそこになんか変なところに住んでるおばあさんみたいな感じで、あの島の人たちは捉えてて、うん、で、パードリックの妹なんかは、避けて、いつも逃げてたとかね、姿が見えるとこを避けるようにしてたみたいなことを言ってたし、パードリックも隠れるシーンありますよね。だからあんまり本当は会いたくないと。だけど家に来られてしまったらなんかもてなすしかないみたいなね、そういう描かれ方だったんですよね。その辺も、ここの島の人たちやっぱりその精霊とかそういったものをすごく信じてるっていうかね。まあ見える人たちというかね。そういうものが根付いてるし、土地なんだなみたいなとこは、すごく面白かったですね。
うん。
うん。で、あとは、最後、三つ目としては、すごい身につまされる話だったなっていうところですね。
うん。
で、これはまあ後で時間あったら喋りたいと思いますけど、うん、僕は、
引っ張りますな、
引っ張るな。
面白いな、この話は。
先ほど、だから、マスさんおっしゃったようなね、誰にでもそういうことあるっていう話ですよね。うん、喧嘩っていうかね、ちょっとした喧嘩みたいなところとか、うん、そういう話が最近あったんでっていうところですけど、はい。
まあ、とりあえず最近なんだ。
はい。これを見た時にあったんですよね。
へぇ、そうなんだ。
まあ、あとは、そうですね。まあ、演技もやっぱり良かったですよね。
うん。
コリン・ファレルが演じてるパードリックはね、ほんとなんかバカだなっていう感じだし、
うん、
やめとけよって言ってんのに、こっちもやめろよって思ってるけど、やっちゃうみたいなね、
うん、
ところとか、でもちょっとやっぱり憎めないところがあったりとか、
うん、
どっかでコルムを信じてるところがね、あるっていうかね、なんか、あ、エイプリルフールだったからか、みたいなね、ちげえよってね、感じとかで。
そうだ、そうだ、そうだった。そう。 でもちょっと僕あれ信じたい部分は、
うん、確かにね、わかるんですけどね。彼、うん、にの気持ちになればそう信じたいっていうね、うん、ところとかね。非常にうまく描かれてますし。
うん、
でコルムもやっぱり頭ちょっとおかしいよなって感じに描かれますよね、まあ、あれはね。で、あれはやっぱりその、最後にその、老婆がね、
うん、
家にの近くに来て、二人を眺めてるっていうシーンで終わりますけど、
うん、
だから彼女が何らかコルムに対して何か、を関わってるんだろうなっていう、その、急に変わってしまったのにね、うん、っていうような風に思いましたけどね。あとはバリコーガン。
はい。今思い出したんですけど、パードリックはコルムに、俺が気を狂ってるかもしれないけど、うん、お前ほどじゃない、俺には指が5本あるって言った時は、とても良かったですよね。最近聞いた中でもかなり秀逸なセリフだなと思って。なるほど、
うん。あと、はい。パードリックじゃない、バリコーガンですね。
うん。
ちょっとなんか障害があるのかなっていう感じの演技でしたけどね。うん、ドミニクの演技もすごく良かったですよね、うんうん。うん。なんかこういう人いるなっていう感じとかね。結構、的を得たことを言ったりとかね。
そうなんですよね。
うん。うん、すごい良かったですよね、
うん。
はい。とりあえずそんなところにしておきたいと思います。はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ最後、ケンス君お願いします。
はい。僕は、イニシェリン島の精霊は、去年の東京国際映画祭で見て、たので、
はい、
去年の年間ベストの第6位に選んだんですけど、
うん、
でそのぐらいすごくいい作品だと思っているんですけど、
うん、
まあ、僕は結構ラロッカさんの感想は全然わからなくて
そうだった
。なんかすごいね、パードリックの話を聞いてる感じだったんですよ。
なるほど、
すごく多分ね、うん、コルムの僕はすごく最初この映画をコルムの側に感情移入して見てて、僕は明確にパードリックが悪いと思ってたんですよ、最初は。だってやめろって言ってることをやってるから、それはやめないとダメだよって思うんですよ、僕は。だってやめてくれって言ってるから、友達が。
相手がね。
で、まあだから、やめて別のやり方で解決を探さないといけないのにずっと嫌がってることをやってるから僕はパードリックが悪いと思ってたんですよね。この対立においては、
うんうん、
現状別のやり方を探した方がいいよと思うんですけど、
うんうんうん、
でも僕はやっぱコルムは途中で決定的に取り返しのつかないことをするんで、それは絶対間違ってると思うし、
うんうん、
それって相手がどうしようもできないことだからすごい悪い、うんうん、悪いなと思って、でもそういう風にうん、なんかその、ペアになっていくというか、どっちも悪いなみたいになって見えてくるのが、やっぱり、すごく描き方として面白いなと思うんですけど、
うん
うん、まあ、順応って最初から、もう本当に全部素晴らしいと思ってるんですけど、
うん、
まあ最初、まあなんか誘いに行ったら全然乗ってくれないみたいな、パードリックが飲みに行こうって言ったら、
うん、
まあ急に、なんか態度がそっけなくなって、
うんう
ん、なんでなんだろうっていう時間を結構引っ張るじゃないですか。
うんうん、
まあそこの見せ方とかも見せ方だけでめちゃめちゃ面白くって、
うん
うん、そのパードリックがコルムと向き合えないっていうことが映画的にずっとこう、うん、ちゃんと描き方としても積み重なっていくんですよね。で、その同じ画角に収まらないから、すごくこう、うん、なんか理解できないなみたいな感じが際立つし、
うんうん、
パードリックから見るコルムはずっと窓の中とか、ガラスの向こうとか、うん、そういう風な描かれ方になってて、うんうんうん、いや、なんかあいつ変だけど、何考えてるかわかんないなっていうのがすごいちゃんと映画的にも描かれてて、
うん、
うまーと思うんですけど、
うん、
で、初めてお互い、まあコルムの本音を聞く場面で、二人が同じ画面に収まって正対する。
うんうん、
で、
うんうん、
バストアップのカットバックになるっていう。
うん、
いや、もうなんか、だって何も起きてないじゃないですか。ただ、
うん、
パードリックが何なんだろうな、何なんだろうなってやってるだけなのに、
うん、
いや、これでこんなに、ちゃん、なんか気になるように見せられるのすごいなと思うし。う
ん、なんか鳥が喧嘩してるシーンとかもあるんですよね。
ね、
なんか挿入されてたりとか。
うん、そう、なんかやっぱいちいちなんかうまいし、
うん、
で、話聞いたら話聞いたで、いや、なんか別にお前とはもう話さないとか言ってるだけじゃないですか。
うん、
で、いや、これ本当にこれで一本映画行くのかなって思ったら、本当にそのまま行くから、すごい脚本だなって思うんですけど、で、僕はコルムの言ってることはすごいわかるんですよね。その音楽 が好きで、彼は、その創作とか感性を深めるために自分の時間を使いたいっていう気持ちはわかるんですよ、すごく。まあ、なんならこうやって映画見て映画の感想を話すっていうこと自体はすごく彼のなんか創作活動とかの精神性と近いところにある気がするし、なんか僕は結構そういうふうな、なんだろうな、なんか自己探求とか、自分自身のを豊かにすることは好きなのタイプなので、わかるんですよ。で、まあやっぱヨタ話することしか人生の楽しみがないっていうパードリックとの関係を断ちたいっていうのも、まあわかるよっていう感じなんですよね。で、まあ観客は前提を共有してないからコルヴの言ってること極端に見えると思うんですけど、多分その唐突さってすごい鈍感なパードリック側から見えてるものと同じだと思うんですよね。ただパードリックは急に極端なこと言い出したと思ってると思うんですけど、
ずっと溜まってた
その前の時点で、もうずっとコルムはずっと多分ああいうちょっとした齟齬、こいつ分かってねえなみたいなのを積み重ねて、あの結果があそこだと思うんで、まあだから急じゃないんですよ、多分あれは。
そうですよね。
おそらく。で、多分ずっとその関係に折り合いつけてバランス取ろうとしてきたんだと思うし、でもそれが行くとこまで行ってどうしようもなくなったからこそ破綻して生産しようとしてるんだろうなと思うんですよね。で、なんかそれがすごくこう、まあ最初の描写だけでスパッてわかるみたいなのも、すごい上手いなと思うし。で、まあなんかその毎日家まで訪ねて2時から一緒にお酒飲まないとか言ってるって思うと、まあ、ずっとそうやってやってたんだろうなと思うと、全くこんなことになると思ってなかったんだろうなっていう、なんか、パードリックも不憫に映るんですけど、でもたった一人飲み友達失っただけで、自分の人生丸ごと否定されたような絶望に陥っちゃって、まあちょっと空虚すぎるよなって僕は思うんですよ。やっぱ、彼の人生って思っちゃうんですよね、それは。やっぱそんなのは、やっぱ、なんか豊かじゃないなって僕は思うんですよ、正直。で、まあ、そうやって、まあ、お前のは何者でもないじゃないかってことを突きつけられるわけですけど、パードリックは、コルヴに。で、そうやって価値観が揺らいでくんですけど、まあ、そんな彼のアイデンティティの拠り所になってるのが、僕は妹のシボーンと、まあ、島の厄介者的な扱いをされてるドミニクっていう二人だと思ってて、僕はこの置き方もめちゃめちゃうまいと思ってて、
ですよね。
で、はい。その、まあ、コルヴは、まあ、コルムがその自分のことを煩わしく思ってるっていうことに対して、パードリックは全然想像力が持ててないわけですけど、理解もできないぐらい、本当何言ってんのか分かんないって感じじゃないですか。でも、一方で自分のことを慕ってくるドミニクに対して、まあ、コルムが自分に見せてるのと同じような反応をしてると思うんですよね、彼は。その、まあ、パードリックにとってドミニクって全然一緒にいて楽しくないやつだと思うんですけど、でも、コルムのみたいに、はっきり突き放せるほど自分を持ってないんで、彼は。だから、まあ、なあなあな関係のまま一緒にいるっていうのが、すごく都合がいい、いい関係じゃないですか。でも、その結果、ドミニクは父親から暴力を受けるので、やっぱりあの関係は不健全だし、その、パードリックは悪いものとし、その、ドミニクにとってはやっぱり良くない関係なんじゃないかと僕は思うんですよね。で、まあ、そのシボーンはシボーンで、まあ、彼女はおそらく島で唯一のコルムの理解者だと思うんですけど、まあ、だから島の生活にコルムと同じ虚しさを見つめてる人だと思うので、なんかそれが、でもその、パードリックのその空っぽさみたいなのを一生懸命支えてるのとかもなんか皮肉だし、で、実際その関係自体はちゃんとコミカルに描きながら、でもちゃんと、こう、加害と被害の関係を複雑にするような人物配置になってて、めちゃめちゃ上手だなと思うんですけど、で、まあ僕は、シボーンとドミニクって、まあどっちも家庭っていう小さな世界に自分の人生の自由を奪われてるっていう点では共通してると思うんですよね。で、まあだからパードリックとかコルムよりも、まあ、ある種複雑な不条理を抱えてる人だと思うんですよ。で、この二人は、この島にいる限り、何者にもなれないだけじゃなくて、まあ、ここに留まり続けること自体がもう苦しみだっていう人たちだと思うんですよね。だから、まあ、まあ、どっちも有害な男性性の被害者だと思うし、 まあその二人を島っていう社会につなぎ止めてるパードリックが、まあ、人生を問い直されるほどに、まあその二人が信頼してる価値観も基盤から揺らいでいくような展開になっていくんですけど、
うん
うん、その、だから結局そうやって、やっぱここにいちゃダメだってなっていくというか、二人ともその自分のいる場所自体が、まあ、そのおかしいって、その喧嘩がエスカレートしていく中で、まあ、まあ二人ともパードリックに対して関係性を改めるようになっていくんですけど、
うんうんうん、
まあだから、その、まあ、その悪意がどんどんこうエスカレートしていく中で、そのドミニクが島で唯一残された両親として、最後シボーンの関係に希望を求めるっていうのは僕はすごい必然性があると思うんですよね。あの二人が対の関係として描かれてると思うんで。
うんうんう
ん、で、だから多分ドミニクは、まあ、この劇中最も蔑まれて痛ましい人生を歩んできた人物だと思うんですけど、
うん、
まあ、その彼が、まあ、シボーンに最後一緒にその付き合ってくれるみたいなことを告白して、拒絶されて、まあ、そこで、まあ、彼が最後に見せる、ああ、なんかこの世界に自分の居場所はないんだな、みたいな表情とかは、まあ、思い返すと本当に胸が締め付けられるというか、まあ、なあ、ちょっと、辛い場面だなっていうか、でもその時点ではそんな風には思わないんですよね。映画を最後まで見るとわかるみたいな感じで、
うん、
それも重たいなと思うし、はい、まあ、うん、まあその、まあ二人がやっぱりどんどんどんどん取り返しのつかないことになっていく展開とかも、まあ最初やっぱあの、コメディだって思うのって、やっぱりまあ言うて冗談だろって思って見てるからじゃないですか。
そうそうそう。うん、
まあまあそうじゃなくなっていくっていうのが、うん、やっぱりこの、あの二人の問題だと思うし、
うん、
うん、その暴力の連鎖っていうのは結局どっちかが断ち切るしかないんじゃないのかっていう点とかも、まあ誰かが断ち切るしかないんじゃないのかっていうのも、スリービルボードと近いとも思うんですけど、
うんうん、
僕は、まあどっちも、その、なんだろうな、なんか誰かにとってのベストっていうのは、なんハッピーエンドにはならないんじゃないかっていうのはずっと思ってて、この映画じゃなくて。で結局、
う
ん、お互いにとってのベターを探すことで、
ああ、なるほどね、うんうん。
うん。世界の良心は残らないんじゃないかって思うので、なんかそういう、まあ、スリービルドボードも、イニシャリンともそういう作品だったかなって、それをどういうふうに探し当てるのかっていう話かなっていうふうに。
ラストは探し当てられたっていう絵なんですかね。そこがちょっと僕わからなくて。
うん
今回
まあ僕、うん、うん、僕は、まあ、なんだろうな。なんか知ることって、苦しいことだと思うんですよ。
はいはい。
なんていうか、うん、バカなままだったら、
うん、
別に世界の残酷さとか知らないままだったら、
うん、
なんも気にしないで生きていけると思うんですよ。
うん、
なんだろう。うん。でも、まあ、それこそ、パードリックも、自分が理想とは程遠いことを知らないまま生きられたら、どんな楽だったろうとも思うんですよ、
うんうんうん。
悲しい出来事とか辛い思い出とかない人生だったら、それは幸せだろうと思うんですけど、
うん、
でも、まあその、起きてしまったことは変えられないし、
うん、
考え続けないといけないと思うんですよ。
うんうん、
その、そうすることで、複雑な世界とか、複雑な他者とか、まあ、複雑な自分自身とかを捉え直して更新できるようになると思うので、
うん、
まあ、それは豊かなことだし、希望だと思うんですよね。
うん、
だから、最後にパードリックが言う終わらないものがあるっていうセリフがあるんですけど、
うん、
それはすごく重いと思うんですよ。
う
ん
まあ、その悲しみとか、暴力にすがる人の弱さとかは、なくならない。
うん
と思うんですよね。普遍的に、
うん。
その戦争、向こう側で戦争が起き、内戦が起きてるのと同じように。
はい、
でも、生き続けることで、良心とか可能性もまた残り続けると思うので、
うん、
だから、彼らは踏みとどまったことで、もしかしたら、より良くなる可能性を、なんとか維持することができたのかもしれないなっていうことが、この世界の希望かもしれないねっていう。
あの後に例えば、二人でパブで飲むことがあるんじゃないかっていうこと
まあ、それができる可能性が残ってるじゃん、まだってことじゃないですか。
そうですね。
可能性。
だって、どっちかが死んでしまったら、もうそれもできないから。
うんうん
うん。もちろん、もうここから全部が解決して、ハッピーエンドなんてもう無理ですよ。取り返しのつかないことが起きてるから。そう。だけど、だから、終わらないものもあるよっていうのは、そういうことじゃないかなと思うんですね。いいことも悪いことも、まだ終わってないんじゃないっていう。だから、今残ってるものの中で、できるだけベターな世界を目指すっていうことは、現状のベストなんじゃないかって僕は思うっていうことですね。
うん、なるほど。うん、僕はでも最後のやつは全然、ネガティブには捉えなかったんですけど。
うん。
うん、
いや、まあ復讐なのかもしれないけど、新たな関係性を築けただけで、
うん。うん。
一見その、泥沼にはまりそうな部分あるんですけど、
うん。
でも、あれってだって無視する方法だってあるけど、
うん。
まあ続くわけじゃないですか、復讐が。
うん。
うん。
それは、だからまあある意味、当然友達っていう関係が違う方向に行っただけで、関係が続くから、まあ、ケンス君言ってることか、まあ似てるのかもしれないけど、
うん。
ハッピーエンドなんじゃないかと僕は捉えてたんですけどね。
うん。まあ本当に、どっちかが死ぬまで続くかもしれなかったものを、
うん。
止めて別の可能性を探すこともできる、じゃんっていう、
うん、
うん、ことかなって思うんですけど。
ね、
うん。まあ、あと、
うん、ごめんなさい、まあ
うん。そうですね。なんか僕は、まあ、ここからはちょっと作品の内容とは直接関係のない話になるんですけど、うん、
はい。
まあ、僕、地元にずっと、僕の一個上の先輩がすごく仲良くて、中学の先輩が。
うん、
で、30歳ぐらいまでもう毎年、こう、集まって飲んでるみたいな、本当に仲いい先輩たちで、
うん
まあ、集まるのも20人とか30人とかその規模でみんな仲良しな人たちなんですよ。で、まあ、僕も今地元の友、その先輩たちと一緒にバスケしてたりするんで、まあ、割と近いところでそういう環境を見てきたんですけど、なんかずっとそうやって飲んでた友達、まあ、特に仲いい男グループみたいな中で、一人、大学卒業ぐらいのタイミングで、もう俺はお前たちと飲まないみたいなことを言い出した人が一人いたらしくて、で、まあ、その、ずっと地元にいた先輩たちはなんでなんだみたいな話を聞いたらしくて、そしたら、お前らはずっとここにいて楽しいんだろうと思うし、お前らと飲むのは楽しいと俺も思うけども、俺は別のことがしたいから、で、まあ、その、まあ、地元を出るよっていうことなんですけど、
うん、
だからもう飲むことはないと思うよみたいな話を、まあそんな言わなくてもいいじゃんって僕は思ったんですけど、
うん、
別に気が向いたらさ、みたいなぐらいの可能性を残しておけやとも思うんですけど、
なるほどね。
うん、ね、そのことをね、思い出したりしましたね。
うん
うん、
これなんか男性の二人だからちょっとわかりづらい部分あると思うんですけど、
はい、
これ付き合ってたらこんなことめっちゃあるじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。
それ絶対分かりやすくないですか、
うん、はいはいはい。
だってもう、こいつといても面白くないからもう、別れたいなっていうのあるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
まあ一方的に別れを告げられるけど、
そうそうそうそ
う、こう、うん、なんでっていうふうに聞いて回るみたいなね。
そうそう。
うんうんうんうん、ありますよね。
まあ、それが男性二人っていうのでもまあちょっと今までと違うから面白いんですけど、
うん
うん、
でも女性、まあ女性というか異性とかまあ付き合ってる人を対象にして考えたら、
うん。確かに。
すごいよくは起こり得るな。
うん。あるある。うん。
だから、とはいえ、どっかでは顔を合わせてしまう空間においての拒絶っていうのは、指を切るとかあそこまでせざるを得ないのかね。僕はだからそこにちょっと別の意味があるんじゃないかと思っちゃったんですよね。
指を切ることの。
以外の、うん。うん。そこまで、うん。そこがさっきだから、まあ、ケイツ君にあまり、理解されなかった感じだけど、だからなんかパードリックに対するメッセージはなかったのかな、なんか違う意味のね、拒絶じゃなくて、
うん、
とは思ったんだけれども、
だからパードリックからしても優しくしてくれるのも、
うん、
マイナスですよね。微妙に優しくしてくるじゃないですか。殴られた時に
助け
てくれ
る、
うん、それは勘違いするよみたいな。
確かにね。
まああいつは短絡的だからな。
でもあれ。僕、女性だったら絶対勘違いすると思うんです
よ。
うん。
でもなんか、男女は、でも、付き合うか別れるかじゃないですか。
うん、
なんていうか、その関係を変えずにそのまま行く、うん、なんだろうな。 友達って別に別れなくてもいいじゃないですか。
まあ、そうなんですよ。そうなんですけど、でも今回の、この決定的な関係を考えると、だから、本当は別れなくていいのに別れてるってことが、すごくこう、異性愛に近い、異性愛というかまあ、その付き合うってことの、に近い現象だなっていうふうに思うんですよね。うん、
なるほど。
なあなあで、付き合うところからスタートが始まってたんだけどね。まあ、その、この映画の始まる前がね。うんはい、で、そこ、それに、コルムが耐えきれずに絶交して、で、最終的な時点では、お互いに違う方を向いてるということを分かった上で、でも同じ島に暮らすっていう、そこの違いの差の可能性みたいなことなんですかね。なんていうんだろうな。
いや、まあ、なんか僕はも、うん、なんか人生は有限で、お前と一緒に過ごしてる時間はもったいないと思うっていう感覚はめちゃわかるんですけど、
ねうんうんうんうん。
だって絵描いたりとか映画見たりとかする方が、お前と過ごしてる時間よりも楽しいし、自分にとってためになると思うよって思うことってもあるし。
うんうん、
でも、飲んでるのが楽しい時もあるじゃんって思うから、
うんうんうん、
まあそれって別になんか普通だし、
うん、
なんかそれがなあなあな関係だからいい悪いとか、とはあんま思わないんですけど、うんうん、だから多分仲良くもしてたとは思うんですよね、普通に。だけど、
でもコルムの比重とし、特にあの時点の比重としては、ちょっとそっちじゃないなって思ったってことですよね。その、なあなあというか、
うん、僕のコンセプトは言っていいですか、ま
あ、うん、どうぞどうぞ。
いや、コルムはあれぐらいしないと離れられないと思うんですよ。
うん、
指を切るぐらい、自分にも課してるというか、
うん、
だからうんうん、何もしなければなあなあでまた付き合っちゃうんですよ。
うん。
多分。その気持ちも多分残ってて、もうでもこいつとはもう絶対縁切らなきゃいけないんだっていう意志の表れとして、手も切っちゃうっていうぐらいやらないと、うん、だから彼も本当は好きなんだと思うんですよね、まだ全然、うんうん。でも他にやらなきゃいけないことがあるから、
うん。
うん。
っていうことだと。
まあ、なるほど、そう、そうかもしれないですね。
でもバイオリン弾けなくなっちゃうんだよ。
だからそれも込みですよ。
いや、だから伝わって、てくれよって
、うん、自分にとってのそういう意思もあるし、
お前は大事な友達だから分かってほしいっていうことが、うんうん、
ああ、だからこそってことなのか、
うん、
その、そうか、だから、パートリックは別に、本当にただのつまんねえやつだなと思ってたら、そんなことする、
う
ん、
そうそうそう、
じゃないんだけど、パートリック、子供にとってやっぱ大事な人だっていうことはあるから、
はい、
大事な人というか、その、なんだろうな、こう、こう自分の人生の中においては、どうしても、こう、なんかあると寄ってっちゃう人ではあるので。うん、
だから共通の敵が現れたら助けるじゃないですか、絶対。
そうだよね。うんうん、あそこがそういうことですよね。
いや、まあ、嫌いなわけじゃないじゃないですか、
うん、
だから。
嫌いなわけではない。そう、
うん、
そう思った、
うん。だから、まあ、自分の残りの人生の生き方として、うん、こいつと一緒に生きていくことよりもやりたいことがあるってだけだと思うんですけど。
うんうん、
パードリックがどんなに言っても、島からなんかこう出て一歩先進むみたいなことはできないのですかね。
できないんですか？
いや、できないって描かれ方でしたね、
う
ん
まあ。あの時点ではまだそうですよね、
うんうん。だって本当に空っぽですもん、彼は。うん、この最初に、フォルムに突きつけられて。
妹に帰ってくれようとか泣いちゃうしね。う
ん
う
ん、いや、マジで、その、お酒は飲んでこなかったですって言ったら妹がマジでびっくりしましたからね。うん、雪でも降るのか的なこと言ってましたからね。あんま真面目な会話で聞かないな、これ。うん、
で、僕はでもラロッカさんの気持ちすごい分かって、
うん、
僕はパードリックは全然悪いと思ってないんですよ。
うん。
まあ、どっちも悪いと思ってないんですけど、
うん。
だから、コルムが指を切って自傷行為をすることで分かってくれっていうのと、パードリックが、うん、は、相手の家を燃やしちゃうって、この差、同じことをしてるんだけど、この差があるってことなんだよね、きっとね。
だからまあ、
うん、いや、
うん、
その、放火がどうっていうところじゃなくて、まあ、その、あの二人がうまくいかなくなったってことを言ってるんですけど。
うん、うん、あ、すいません。
はい。
あ、で、うん。
だから、ラロッカさんはその、結局最終的な行為としては、まあ、パドリックが悪いってことですか？まあ、それは確かに、効果は良くないと思いますよ。
悪いというか、
うん、
コルムは、とはいえ、パドリックは傷つけないんですよ。
はい、そうですね。
うん、そう、
でも
そうです、
ね、パードリックは、コルムを傷つける方に走ってしまうっていう。
うん、
この、だから、同じことをしてるんだけど、そのやり方の差っていうのが、この人間性の差というか。
いや、まあ、でもそれは、でもコル、うん、 パードリックは、だってや、うん、自分の飼ってたロバが死んだからあれをやるわけで。
そうです、そうですね。
うん。やっぱり相手を傷つけるために、
うん、
悪意を行使するののエスカレートだと思うんですよね。
うんうん、
で、別に僕はコルムが選んでる指を切るっていう手段も、まあ、取り返しがつかないからこそすごい暴力的だと思ってるんで、だから別に相手を傷つけるかどうかだけが、暴力の良し悪しを判断するもんじゃないと思うから、
うんうん、
で、まあ、その、まあ、なんていう、この映画の中だとドミニクが、パードリックがいいやつだと思ってたのを、うん、なんか途中で、うん、いや、お前はいいやつだと思、あなた、な、その、パードリックはいいやつだと思ってたのにって離れる場面とかも、はいはい、まあ、その、やっぱ悪意ある行動に絶望して、
うん
まあ、その一線が、まあ、ドミニクにとって、パードリックと父親を分けていたものだったと思ってたのかなと思うし。
ああ。
まあ、その、逆に、シボーンが、この島離れたいと思うのも、
うん
まあ、結局、論理の説得は諦めたんだなっていうコルムの自傷行為に、はいはいうん、まず、もう、あ、ダメだ。この人たちはもう話は通じないってなって、なるからっていう。結局、暴力で何かを変えようとすること自体は全部間違ってると思うんですよ。
うん、
っていう話だと思う。結局、それじゃ何も終わらないよって話だと思う。
なるほどね。
うん
うん
うん、
だから結局暴力を振るい続けてたら絶対あのラストにはたどり着けないはずなんで、どっかでどっちかが変わらないといけないし、まあ、マーティン・マクドナーの映画って結構人は変われるのかみたいな話だったりすると思うから、
うんうん、
なんかそういう意味でも、やっぱりどこでどう良心を守れるのか人はみたいな、大切なものを奪われて、相手の大切なものを奪ってしまってなおどうし、変わることができるのかみたいな話かなと思いますけど。
僕はでもパードックは、これからも命が続くまで、まあ、やるみたいなこと言ってるじゃないですか。
うん。
それが目的化することが、ある意味違う次の次元の友情みたいな感じになってるんじゃないかって気がしてて。確かに暴力振るうことを良くないっていうのは描き方してるんですけど、
うん、
彼自身の立場になると、それをやってる間は相手と繋がってるじゃないですか。
うん、
うん。
だからなんか、彼はある意味違う目的で思ってた幸せみたいなのあるんじゃないか。幸せかどうかわかんないですけど、
うんうん。
人生にとって意義みたいな。
ああ。じゃあ、僕は、それが、新たな停滞みたいに思っちゃったけど、うん、そういうわけでもないってことな
んですかね。停滞じゃ停滞ですよね。でもまあ、うん、それはいいことじゃないと思うんですよ。それ、だからそういうことがあるから内戦が続いてるっていうことの描写だとは思うんですけど、
うんうんうん、
でも彼の立場に立ったらそうなのかなっていう。
だから僕はもう少し、なんか、その最後のことは、
うん、
違う解釈をしていて、
うん、
なんかパードリックは自分のやってたことを理解したのかなって思ったっていう風にも捉えられるかなと思って。うんうん、
今まで自分が無神経にやってたことに対して、
うん、性の面が。まあ、その本質を捉えかけてるのかなって思うっていうか、
うんうん、
俺たちのやってたことってこういうことだったよねっていう話を、でも、なんかその、なんていうの、全部、こう、あそこでごめんなさいってなるよりは、なんか少し含みのある言い方みたいな感じなのかなと思ってね。
まあ、犬は返して、犬にはニコッとかするんですよね、最後ね。
うん、
うんうん、ホルムに対してはまあ、まだ続くでみたいなことは言うけど。
うん。
うん。なるほどね。いやー、本当に、いろいろ勉強になりました。
まとめました
。いやいや、
まとめました。ま
あまあちょっと停滞するかなと思いまして。
いや、終わらないものもありますからね。
終わらないよね。いや、ちょっとね、もう一回、だからこれを多分配信されたのを聞いて、
うん、
反省したいですわ、今。
うん。
うん。
うん、
気がしてる、今。
おとげさん、さっき言ったあれ何なんですか？
そうそうそうだ、おとげさんのやつ。
ああ。あ、その前に一個いいです？
うん。
その、バンシーの、すいません。バンシーですね。おばあさんですよね、やっぱり。
はいはいはい、
あの人はやっぱり重要というかね。うん、そういう大事なところで出てくるんですけど、その、パードリックというか、まあ、シボーンのところにね、家に訪ねてきたりとか、それから彼女が何をしてたかわかんないですけど、うん、その、川辺に行った時に、海なのか川辺かわかんないですけど、向こう岸にね、おばあさん住んでる家みたいなのがあって、うん、なんか手招きしてるか手を振ってるかみたいなね。いうシーンがありましたけど、うん、で、その時にちょうどドミニクが来るみたいなね。
う
で、うん、で、結局、ドミニクはあの後亡くなるってことですよね。だから、彼女を呼んでたのか、ドミニクが呼ばれてたのかちょっとね、わからないですけど、でも結果的に死んだのはドミニクで、で、彼女はまあ、島を出たので、助かったと考えることもできるだろうし、で、コルムがやっぱり、急に素っ気なくなったというか、まあ、パードリックにとっては急に仲良くしてくれなくなったみたいっていうのは、一つはその、コルムは、その、あのおばあさんに何かを告げられた。もうすぐあなたは死にますみたいなことを言われたんじゃないかなって思ったんですね、見終わってから僕は。
うん。
だから、そのもう自分にはもう時間がないから、何もなすべきことをしてなかったから、曲を残すとかね。バイオリンをする、弾くとか、なんか好き、自分の好きなことをやりたかったことをやるってことにして、だから、パードリックとお前と、この無駄な喋り、おしゃべりとかね、飲んでる時間ないんだ、みたいなことがあったんじゃないかなって僕は思ったんですよね。
うん。
だから、まあもちろん、パードリックがただ気づかなくて、結構前々から嫌がってたのかもしれないし、結構急にああいう風になったのかな、というふうにもう、考えられるかなとは僕は思ったんですよね、うん。うん。そうすると、なんかコルムのその切羽詰まった感というかね、いうのはなんとなく説明できるんじゃないかなと思ったんですけど。
確かに、うん、イニシェリン島の精霊っていう曲を作ったんですよね。確かに。
ああ、そうでしたね、
うん。そういう意味では、時計さんの合ってるというか、そういう可能性はありますよね。
うん。
その、精霊の予言というかを聞いて、うんそういう着想に至ったっていうことは、
まあ何も描かれてないんでね、わからないですけどね。まあ最後にも出てくるっていうところですよね。
妹が出ていた時に、うん、向こう側で見てた人ってあれ誰なんですか？
あれもそうじゃない。
あ、だからあれおばあさんじゃなかったですかね。と思った
ら。あれおばあさんだったんですか？
おばあさんだったと思ってた。
あの崖の上で見てた人。
うん、うん、
うん。あ、崖の上で見てたのは、ああ、崖の上で見てたとかはわからなかったですね。
船を、
はいはいはい、
船に出ていくじゃないですか。
そうですね。パードリックのちょっと離れたところにいた人です。
いた人。
あれって誰は、僕は、なんかフォルム的にはコルムかなって思ったんですけど、でもわかんないですね。確かにおばあさんかもしれないですね。そう考えると。
僕はだから、ドミニクなのかと思ったんですよ。
うん、ああ、ドミニクか。
だからあの後死んだのかなと思ったんですよ。
なるほどね。ああ、いなくなっちゃったから結局もう。
はい。
そうか、そうか。
そ
うか。
あそこで、ね、離れていて死んだんじゃなくて、
うんうんうん、
見送った後に死んだのかなと思った。
そうですね。もう、何もなくなったってことですよね。うん、なるほど、うん。そうかもしれないです。
これから二人死ぬぞって言われてたの聞いたのは、死亡音だったっけ、
うん、パードリックですね。
パードリック
道端で、ね、壁のすれ違
う、ね。隠れてた
ら、ね。隠れてたらね。
見つかっちゃった。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。で、その二人っていうのは、結果的にはドミニクとロバだ。
そう。ロバかな。
太ったら言ってないですよ。命がなくなるっていう。
うん、そうか、命が二つ、
うんうん。
いや、でもあそこら辺とかはやっぱ脚本的うまさを感じますね。なんかこれから大変、なんか大きいんだなって見るから。うん。
そうですね。
仏屋さんが今やってることですよね。
いやいやいや、そんなつもりはないんですけど、別に。
はい、どうぞ、仏屋さん。
あ、でね、これは僕が見るちょっと前に、
すごいの来るぞ。
はい。
そうそう、ごめんなさい。
これ、誰との話かっていうと、あれ、松さんのとの話で。
ええ、僕っすか？
そうなんですよ。
で、じゃやめましょうか。
いやいやいや。
何？急に。
びっくりした。
怖いよ。やめてね、今日。
まあ、いくつかあるんですけど、その、まあ、直前のちょっとしたことで言うと、その、
はいはい、
僕らその外伝をやるにあたって、
はいはい、
最近見た映画を、まあ、LINE でね、はい、やり取りして、その、LINE のノートっていう、その、機能があるじゃないですか。書き留めとくやつ。
はい、
あれを、だから今週見たやつ、こう、例えばイニシェリントを見ましたとかね、Cセット見ましたみたいなのを、こう、メモして書いてるんですね。で、うん、その、2、3週間ぐらい前から、松さんがね、それを書いてくれなくなったんですよ。
いやいや。でも理由は簡単で、僕がただズボラで。そうそう。しかもあんま見てなかったから映画。
そうなんですよ。だからそれを後から聞いたんで別に今なんてことはないんですけど。で、それが、そのことがあったりとか、ちょっとその、僕が LINE した内容について、微妙に返事がないことがあったりとか。
マジっすか？
そういうことがちょっと続いたので、あれ、なんか僕したかなって思ってて、ずっと。
いや、全く
です。で、それで、
ただズボラ。
あんまり、最近あんまり、 映画見てるか見てないかもね、僕よくわかんなかったし、はい、その、これとこれ今週できるんでやりましょうみたいなね、感じのあんまり話題もなかったんで、外伝やんのあんまり最近楽しくないのかなって松さんが思ってんのかなとかちょっと思っちゃったりとかしている状態でイニシェリン島を見に行ったんですよ。
ああ。
なので、すげえそういうことを考えたっていう。
やばい。
パラドリックの気持ちめっちゃわかるわ、みたいな。
なるほどね。もう指を切ると言われてもおかしくない。
俺そんなことしたくないみたいな。何かしたのかな。
もう外伝やろうって言ったら指切るとって言われてもおかしくないと。
まさかの展開。
っていうことでした。はい。
はい、すいません。まあ、こういう、だから勘違いの時もあるってことですね。
そうそうそう。
この件に関して悪いのは誰なのかっていうの
は、僕ですね。
いやいやいや、そんなことないです。
ズボラがな
せるなと。単なる僕の思い違いっていうことだったので
、はい。すみません。
まあでもそんなことってありますよね。
話せばいいじゃないかって
思う。そうそうそう。そうそう。確かにそう。
怖い、ドキドキ
した。でも、だからその、僕だからパードリックと逆なんですよね。そパードリックはガンガン行くじゃないですか。
うん。
なんでなんでみたいな。だからそうやってやられるとうざいっていうの分かってるんで、あんまこう聞きにくいみたいなね、気を使って聞かないみたいな、どっちかタイプなんですよね。
まあね、人捨てとかに聞いてもらうのが一番楽ですよね。
それが裏目に出ることもねありますよね。
うん、はい、いや僕はだいぶあのね、はい、あの東京支部の方の DM でもマツさん遅れてたりするから最近。
そうそうそう、全然返事してないから。
多分ね、
今そういう怒られる。
集中砲火は見て
る。マルエさんにちょっと怒られてるかもしれない。
そうそう。
大丈夫です。おとけさんだけじゃない。
なるほど。
すいません、すいません。
そう。
やばいな。
あの、松さんね、そうなんですよ。普段ね、あの、返事とかめっちゃ早いんですよ、松さんは。どっちかっていうと。
うん。
基本、ちゃんと返してくださるんで、だから余計気になるんですよね。なんでかなって思うんですよね。
難しいな。
そうそうそう。
難しいな。
すいません。マジで何にもないっすよ、本当に。
別に。
ただズボラ。
全然もうプレッシャーかけるっていうのが全然ないですけど、そういうふうにやっぱ思っちゃうんですよね。
まあでも、こういう層が積み重ねると、イニシャリン島みたいな、
ね。そうそうそう。
そうだね。
いや
でも結局さ、どうぞどうぞ。
うん。いや、だったら普段からだらしない人間として生活した方がいいなって思い出しも
らったら。そうですよ。ほんとそう。だからさ、なんか、不良がさ、いいことするとすげえ褒められる。
そうそうそう。
ね、はいはい、それですよね、うん。いい人がいいことしても全然褒められる。
そうそうそう。だからね。
普段ちゃんとしてたら、たまにちょっとなんかあったら。
そうそう。なんか、ちゃんとしすぎてる人の、なんか悲しみですよね、それはね。
いや、申し訳ない。
違う話だな。
まあ、よかった。じゃあ、今回、今日、ケンスくんと僕が、シボーンとドミニクでいられたってことで、よかったんじゃないですか。
そうですね。ね、仲介役、うん。
仲介なんかわかんないけど。いやー、ドキドキした
はい。僕、祈祷のこと嫌ったりしないですから、基本的に。
よかった。
絶対大丈夫です。はい。
絶対大丈夫
です。でもこれ、嫌ってないのよ。つまんねえやつだなーって思ってるってことですから。
まあ、でも広い意味では嫌って
ない。
いや、それはね、それは
まだ嫌われた方がいいなと思ったら、ね、もう、あいつと喋るとつまんねえってさ。
確かに。つまんないの嫌ですよね。
嫌だ。
しぶしぶやってるみたいなね。
びっくりした。
いやよかったです。だから、これで、あれが解けて。
そうです
ね。そうですね。誤解が解けて。
誤解が解けて。
そうか。確かに。
もうこっから何も喋れないね。
ねえ。400回とかにたらいにするとか言い出すかもしれないんです
やばいやばい。やばいや
ばい。何、おとげさん何しようかな、じゃあね。
え何しよう
な、うん。まあちょっとここら辺が引き際かなと思いますね。
そうですね。そうですね。
はい。
と思います。
はい。じゃあ今日は、イニシリン島の精霊について話しました。あ、そっか。二人、告知などあれば。
ああ、
いいですか。
どうぞどうぞ。
ああ、ゲスト、まあ、本家のシネマクティフの方でイラストを描いているので、
はい。
そちらのフォローもお願いします。っていうのと、はい、めちゃコミックさんで漫画が配信されているので、まあ多分、また告知とかでツイッターアカウントとかも載せてくれてるので、そちらから、飛んでいただいて、はい、はい、チェックしてもらえればって思います、
はい。
はい。あれですよね、6月の恋は あ、まあ、ちょっとね、ちょっと今回の感じもありますよね。
まあ、そうかもしれないですね。
ぜひ、これと合わせて読んでいいんじゃないですか、
ね。うん、ぜひお願いします。
はい。じゃあ、ラローカさん。
僕はだから、この東京支部の本編の方で、ビギンネットフリックスをやっておりますので。
はい。
はい。
アマゾンプライムには負けないぞと。
そうですね。はい。ネットフリックスにはね。はい。頑張っていきましょう。お互い。
名前が絡まりました
。絡んでない。そういうことですよ。
もうなんとかつまんねえやつだと思われないように頑張りたいと思います。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、イニシレントの精霊について話しました、うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。